当にありがとうございます。センターを通して、また賛美を通して、国別賛美を通して、あなたはすでに働いてくださっていることをありがとうございます。さらに言葉に行こうとしております。どこのものが語るべきことを速やかに語れるように、聖霊様が豊かに導いてください。一緒に期待いたします。感謝してその名前によってお祈りします。アメン。こんばんは。今日はパウロ牧師が来てくださっていますので、ちょっといつもと違って今日はちょっと早く終わらなきゃいけないので、私は本当に短くお話をしたいと思います。ですからすぐ聖書に入りますけれども、ご了解ください。4節、5節、6節のところはもう皆さんよくご存知のペテロが、一番最初にルカの福音書では一番最初にイエス様に出会った時で、一晩漁をしてですね、一匹も魚が釣れなくて、そして疲れ切っていて、趣味でやってる漁、魚釣りじゃなくて生活のためにやってる漁ですので、本気で釣れる時間に本気で釣るために行ったと思うんですね。なのに一匹も釣れなかった。で、普通なら釣れる時なのに釣れなくて全くゼロだったわけですね。そして網を洗って、やっと洗い終わった時にイエス様から4節のところ、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われたんですね。ぎょっとしたかもしれませんけど面白くないですかね何かというと、一晩やって、そしてもう釣れてないわけですよね。で、ただ魚を取りに来なさいじゃなくて、深みに漕ぎ出してって言われてることは、本格的にもう一遍本気になってもう一遍行けって言われたわけですね。でもご存知のように、もう一晩やって釣れなかった、これは釣れない時間になったから、魚がいない、漁にかからない時間になったから帰ってきたのに死に言われたわけですね。ですからペテロはその後に、先生、私たちは夜通しいただきましたけれども何一つ取れませんでした、でも言葉通りやめ下ろしてみましょうって言ったわけですね。で、ペテロがどこまで信じたか分かりませんけれども、今日2つ話したのに、1つここはペテロはこの時言われた言葉に従ったんですね。で、この段階ではね、どこまで本連れてって死んだか分かりませんが、どうもニュアンスからすると、言っても仕方がないけど、でも、エス様は言うんだからってことで言ったと思うんですね。その前に、ちょっとエス様お話をしてるのを網を洗いながら聞いていたと思うので、そのメッセージを聞きながら、この方は違うってことを感じたんでしょうね。だから、主の言葉に従ったと思うんですけども、私ラジオやってるんですけれども、先週ゲストにある一人の男性、さっきこっちの右端で歌ってた方ですね、を招いてお話を聞きましたら、その方は20年前質問していたそうですけども、バリバリの営業マンでですね、なんか毎日仕事から帰ってくると新聞配達の人が入れ違いに来るっていう、そういうふうに毎日仕事してて、でもおかげで、営業成績ずっとダントツ1位だったそうです、その職場でね。で、奥さんが、教会の教員になって、そしてクリスチャンになったと。で、ある日奥さんが言ったんですね、ご主人にね、あなたはそれだけいい成績を収められるのはね、神様が、ね、助けてくれてるからよって言ったそうですね。で、その時まだノンクリスチャンですね。で、カチンと来たそうです俺がこんなに頑張ってるからこんなにいい成績なのにと思ったそうですね。どうなったと思いますか。そう言われてカチンとは来たけど、その言葉がすごい心に引っかかったんです。で、引っかかったっていうか、いい意味で引っかかったって感じ、とにかく取った。そしたらですね、次の月、そう言われたその月、今までダントツ1位だった彼がですね、一件も取れないんです。全く一件も取れなかったんです、一月間。でちょっとちょっと成績じゃなくて、今までダントツ1位でずっと来たんですね。ところがどんなにあっても何をしても一件も取れなかったんですって。で、一つも取れなかったんです、一月間。で、その時にこれは本当に奥さんが言ったら、素直ですね、一月ですぐね、それでその続き教会に来たんです、生まれて初めてね。そしてそこで半年か後に先導きますけれども、神様を信じて、それから教会が来るようになって、でまた成績が元に戻ったそうですね。で、一つ目はですね、ちょっといつも違うんですけど、この時ね、ペテロはプロだから釣れる時間に釣れる場所に行ったはずだと思うんです。でも一匹も取れなかった。私たちの人生の中に、今までうまくいってたのにうまくいかなくなったり、全くダメっていう時があると思うんですよね。で、繰り返しますけど、ペテロは本気で釣りに行ったはずなんです。生活かかってたから。でもゼロだった。で、もしかしたらこれ中途半端にちょっと釣れてたら、イエス様に再決定の時にもしかしたら行かなかったかもしれないんじゃないかなと思うんですよね。全くゼロだったっていうのがね、ペテロにとっては行っても仕方がないけど行ってみようかと思った一つの原因だったかもしれない。で、そのさっきの男性はゼロだった。何をしても一件も取れなかった。で、その時に一件か二件取れたら勝ったと思うんですけど、全く取れなかったので、これは本当に神様だったかもしれないのって教会に言ったんですよね。 で皆さんの人生にね、今いい方は神様に感謝してください。それは本当に恵みですし、これからも祝福されます。でもそういう、あえて主がそれを許すことがある。でその時ね、落ち込まないでほしいですね。その後に語られる神の言葉ってのに気をつけてほしいですね。でこの時ペテロはその次の言ったのは、もう一回神を呼び出せた。網を洗い終わってね、やっていいかやって休めると思ったと思うんです。で気持ち込んで、でも彼は言ったんです。どうなったんですか。この次、6節で、そしてその通りにするとたくさんの王が入り、網は破れそうになった。うおーって言ったかどうかしませんけど今度は笑ってくれましたねたくさんです。これ後で見るとね、釣りに行ったのはペテロの船だけなんです。ところがね、あんまりいっぱいだったからね、2艘って書いてあるね、ちょっと後で読んでくださいね。2艘船があって1艘は行ってない、ね、ペテロの船だけ行った。岸で待っていた、ね、傍観者だったもう1艘の船まで呼んでるわけです。来てくれって。で自分のペテロの船だけじゃなくて、もう1艘の船もいっぱいになってるんです。主に従うと自分が祝福されるわけでね、他の船まで祝福されるんです、満杯に。で今日牧師会があって、さっきお話を聞きながら締め方の教会って言って、なんかすごく例が久しぶりまずいんですけど、こう燃えるのを感じましたけど、私たちがどんなに弱くて不十分でも神の言葉に従っていくと、私たちが祝福されるわけじゃない、他の教会まで祝福される。これ高ぶったんじゃなくて、神様が祝福される。そしてかつて私たちのことを悪く言った教会にも神様が祝福を流してくださるでしょうね。岸辺で待っていた船までいっぱいになったんです。ペテロが行って従った結果、ペテロが神の言葉に従った結果、ペテロの目だけじゃなくて、岸辺で見ていた、おそらくしね、釣れると思って見てなかったでしょうね。もしかしたら、こんな時間に行ってバカじゃないかと思ったかもしれないし、そこまで思わなくても、うわー、どうなるんだろうと思ったと思う。でもその船も来て、2艘とも満杯になったんです。で、これからね、主の言葉に従うとき、太陽が来るんですね。で、ある方はね、宣教して十分に身を見てないとかね、全然ってことがあるかもしれませんね。でもね、神がおっしゃる言葉に従っているときにね、神様は体力を出すんですね。でそういうことを覚えてください。でもうありますけども、この前 C 大の学生と一緒に、20名で C 5との学生が13名でしたけども、12人のノンクリスチャンいたんですけども、行ったんですが、C 5ってすごく歴史があるんですね。6年前に一人の子が新潟からやってきまして、そして神様が分からなくなった時にキャンプで触れられて、そこから丸っきりだったんです。本当に変わったんですね。そして、自治会、学生自治会のボランティア委員会のところに入ったら、2年生の時に私を招いてくれたんですね。で講演会をしました、個人のね。で大行動です。500名ぐらい入った大行動ね。そこで、クリスチャンも入れて教会も行って、4、50人しか集まらなかったんですね。一生懸命やったんですね。もう地域にもいろいろ配ったり、新聞にも送れたりしてね。で彼女はがっかりしたんですね。で翌年また招いてくれたんですね。それでも同じような結果だったんですね。でその翌年4年生になった時の春にもまた招いてくれたんですね。それでも同じような結果だったんですね。で一生懸命やったわけですね。彼女ができることはね、ダメだったんですよ、ね、そしたらね、秋にね、先生がね言ったそうですね。なんかその外からの講師を招いてお話ししてもらいたいけど、誰か心当たりませんかって言ったんですね。でその時にね、彼女の中にね、私ですよね、この個人の話を呼びなさいって来たんですね。でも思ったそうですね、今まで散々やってダメだったから、なんかためらいがあったけど、死が言われるから、まあ言ってみた先生に。先生は OK をしてくれたんですけど、先生2つ持ってた、必修と選択。わかりますか、必修ってのは絶対取らなきゃいけないかもね。選択はどっちでもいいかも。で最初は先生必修で行こうって言ってくれた。で彼女は思ったの、卒業の前に最後にね、仲間にみんなこれで必修だから絶対取らなきゃいけない、話してもらえるとね。そしたらね、先生が最後にね、心変わりをしてね、選択でいきましょうってしかも試験の次に試験がある前の時間帯に入れた。大学生は試験が致命的ですから、試験の前の時間帯に入れたら生徒取らないんです。で言いました、6人来たらいいと思いますけど、キャラさんすいませんって言ったんですね。でもね、今度はね、神の言葉が始まってたんです。どうなったんですか。教室があったんですけどね、彼女が取ってた専攻科の生徒はね、95% 以上ですね、そのテストも受けれなかった、なんか病気の人以外は全員来たんです。で教室満杯、選択ですよ、強制力なし、次試験があるのにみんな来たんです。それでね、私びっくりしました。それでね、本人が一番驚いたんですね。で神様が言葉に従った時には やるんだって。それでね、あ、神が子供なされるんだって。今まであれだけトラクトを配っても、それから新聞広告を入れても、全校生徒にメールを送れるんですね、大学で今は、ね、全校生徒にメールを送ってもダメだったのに、ね、神様が言ってやったらこうなるんだと思ったんですね。で、話は分からないですよね。その後輩がまた呼んで、今年卒業して2年目ですけど、司法の学生と一緒に彼女が今回行ったんですね。12名のノンクリスチャンの学生とね。で、帰省したんです、奈良に。その子は、ね、その子っていうのは、その12名の学生の1人が奈良が実家だから。そしたらですね、奈良教会行きますって言ったんですね。嬉しいことに教会行くって言ったんです、ね、だから用事で奈良教会行けなくて、どこに行ったかというと大阪教会に行ったんですね。実はその卒業した女の子は今大阪教会に行ってるんです。で、めったに卒業してからメールなんか送ってきませんけど、送ってきました。シーボルトの子が帰省してるので奈良に行けないからって言って今日来ましたって。長崎に戻ったら、大学に戻ったら教会に行くと言ってます。で、ちゃんとここに今の院長がいますけど、院長にも帰ったら来るって言ってるんですよね。で、私ね、すごいなと思うんですよね。神様っていうのは、従ったらね、どんなにやってもうまくいかなくても、神様がおっしゃって従ったらね、逆転するんですね。そしてそれがね、止まらない。で、彼女はノンクリスチャンの12名の子と一緒に仕事行き、そしてそのうちの一人は、地元の子は長崎来る前にその教会行ったんですね。彼女が来てる礼拝のところに。だからね、小さなことだけど、なんかすごく私は神様は真実だなと思いました。いやね、一つは今ゼロでもですから、ゼロっていうことは爆発するからですね。だからね、そこで神の語られることを聞いてください。もう一つはそこに従っていくとね、神様は太陽を用意されています。で、それはあなたの祝福だけで止まらない、周りの人まで祝福していくってことはね、どうだろう、覚えててほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し駆け足になりましたけれども、共に学んだことをありがとうございます。さらに今晩、あなたが本当に必要なことをさらに語ってくださって、私の内なる人を強め、神様の働きを全うできるように、上からの力を与えてください。その名前によってお祈りいたします。アメン。